九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は薩摩ガラス工芸、中根大輝。幕末に誕生し、わずか十数年で途絶えた薩摩切子を100年の時を経て現代によみがえらせた薩摩切子作家。その復元のみならず、平成の創作薩摩切子も制作。幻想的なグラデーションが映える繊細なカットで人々を魅了する薩摩切子を生み出す大輝さんのその技、カット技術の真髄に、
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に迫ります。
スキル、その技。
実際にガラスをカットしていく上で、はい、どういったところが一番難しいですか？
一番のポイントは正確性って言いますか、はい、きちっと正方形なら正方形、例えばカゴメっていうのも六角形八角形を作るんですけど、それが歪まないように正確に線を入れながら、さらにそのラインがいわゆる直線に見えなきゃいけないとかですね、あります。あと交差する線が何本あろうが同じ深さで交差しないと交点が綺麗に見えないとか、はい。そしてまあ一番若い子に伝えるのは、一番最後の完成形をイメージして道具がだんだん粗い道具から細かいメッシュへ変えていくんですけれど、一回削りすぎたら元には戻せませんので、自分が最後に使う道具の時に正確な深さで終わるために、前段階でどこで止めるかを経験で覚えていかなきゃいけないんですね。そういったところを全部掴んで初めていろんな形にどんな柄でも入るような正確なカットができるようになるので、まあ皆さん10年経ってもなかなか花瓶にまで行き着かないのがこの世界ですね。
平らなガラスの板でやるにしても難しそうなのが大体曲面ですよね。
そうですね。だから曲面に直線を彫るだけでも実は螺旋にこうひねりが入りますので、思った方向に線を入れるのにやっぱり慣れないと難しいですね。技術を知らない方でもやっぱりパッと見てその作品が引き込まれるような魅力があるっていうのは、やっぱりそういう正確な一本一本の線の積み上げがきちっとできてるカットガラスですね。なんかこう魅力がないなっていうと、やっぱり柄が歪んでるとか線の深さがまちまちだったりとか、抑えるポイントがずれてるものは人を引きつけないなと思いますね。
正確なカット、田原さん、はい、薩摩切子のカットはちょっと大雑把な性格の花村さんには無理そうですね。
何言ってんだよ豪放来楽ってこう言ってほしいんだよな
もう本当簡単におっしゃってましたけれども、性格に掘るっていうことはね、本当大変だと思います。で、例えばですね、そのガラスの中に小さな泡が入ってたりすることもあったりするんですけれども、そういうのもデザインを変えずにカットしながらそれを隠すみたいな、そういう技術もあるそうなんです。
やっぱ俺には無理だね
V の実ですか？
そうですね、これも二色偽製という2つの色のかぶしてある V の実なんですけれど、飲もうと思って覗き込んだら花に見える、見る角度で景色が変わるっていう、これがちょっと私の作品のよく使う狙いなんです。目の前に花が開いて美味しくお酒を飲んでいただくようにという演出です。
中根さん飲まれる方ですね。
そうですね
やっぱりその飲む時のその楽しさっていうのが、うわーこれはいい器だな、
なんかこう飾って皆さん薩摩切子を楽しまれるんですけど、やっぱりこう実際に使ってみていただきたいっていうのが作り手の思いなので、飾ってみるだけではなくて実際に使う角度で初めて見てもらえる美しい場面があるんだよっていうのをメッセージを込めながら、なんとかそこをデザインの中に取り込んだらこういった部位の実になりました。
本当だ、口元に持っていくときに花が開くわけですね、 先ほど実際にカットしているところを見せていただきましたが、はい、こちらはもう完成品ですね。ぐいのみ。
そうですね、飲もうとすると目の前に小花が見えるデザインになっておりまして、はい、そうか装いの花っていう名前をつけたんですけれど、もともと薩摩切子って器全体に色が残っているスタイルだったんですね。なんですけど自分の作品を進める中でもっと色を削ぎ落としていったら色が逆に印象的に目に入るなっていうのに気づきまして、でこれは実際にもう本当に色が残ってるところって部分的には非常にわずかなんですね。
そうですね、透明の部分も随分ありますね、は
い、これもやっぱり最初にこれが仕上がりだっていうのをイメージして、だからこそこういう表現になったんですけれど、なかなか経験を積み重ねないとここまで大胆に色は取れませんね。あとこの下の方にですね、はい、花びらに梅雨のような
ポチッと丸い、はい、アクセントがありますね。
球のようにえぐった本当に小さな道具で彫り込んでるんですけど、これも実際にですねちょっとこう白いテーブルのところに置いて上から光が当たると、花びらに梅雨が乗ったように影ができるんですよ、
うん、おー、白いテーブルの上にこのグラスを置いて、はい、本当だ、この掘った部分がやっぱ影になるんですね。
そうですね、
あ、かわいい。
なんかこの映ったこの影すらまた楽しんでもらえそうな、こういう効果もですねアクセント欲しいなと思って入れた結果成功しましたね。
そうですか、はい、この前段階でちょっとここ何か欲しいなと思ってこう掘ってみたわけですか、
装う花と書いて装花、うん、大木さんはこうただ美しく見せるだけじゃなくてでも使う人を楽しませることも考えて切子を作ってるんですね。
そうですね、この装花はこう横側面に花びらがこう6枚ほどあって、うん、なので飲もうとして顔の正面に向けるとその花びらがつながって花が咲いているように見えるという、すごくね楽しい洒落た器ですね。
そうか、
この手元にあるタンブラーを見ましてもモダンな大胆さと伝統的な柄が融合しているように見えるんですけれども、
はい、新しい柄をどんどんと考えていってはいるんですけれど、なんとなく自分の中で薩摩切子に取り入れていいものと入れちゃいけないもの、うん、そういったものはやっぱり常に意識してデザインしてますね。
入れてはいけないものっていうのは例えばどんな感じですか？
らしくないものっていうんですか、もともとカットガラスってヨーロッパのカットガラスなんですけど、うん、やっぱり薩摩切子は日本のカットガラスであってほしいし、うん、その中でほんの少しのことなんですけど例えばこうひし形の形が正方形に近いと日本的な柄に見えるんですよ、うん、これが非常に縦長なダイヤモンド柄にするとヨーロッパ調のカットガラスに見えてくるんですね、うん、そういった小さなことなんですけれどもヨーロッパのカットガラスの文様で綺麗だなと思ってそれをそのままの雰囲気で取り込んでしまうと、うん、何かちょっと異質な、うん、もしくはその100年前の薩摩切子の流れの中で沿って出てきたものとはちょっと違うものになる、うん、そんななんか危機感みたいのがありまして、うん、やっぱり100年途絶えてそれを復興したので途絶えていた100年をまずは自分の中で途絶えてなかったらこういったものが次に生まれてくるだろうという流れを組み立てる仕事をしてきましたし、今後じゃあこれから先100年どういった流れになるだろうかということで常にその流れの続き、取り入れていいもの悪いものにその流れの続きにない異質なものっていうのはやっぱり今ここで入れちゃいけないみたいな意識が自分の中にはあります。
そう考えると100年前の職人さんも100年後の人もつながってる感じがしますね。
なんかそういった思いで仕事ができるのがまたこの伝統工芸の面白さかなって思っております。
田原さん、大木さんは今だけでなく途絶えてからの100年の流れってそういうものを汲み取って作品作りに取り組んでらっしゃるんですね。
そうですね、うん、その代々師匠がいてっていうことではなくって、うん、でもその100年をこう体の中で再現して本当大木さんが100年も生きてるようなね、うん、お話聞いてて感じました。で彼女はガラスをカットするカット師なんですけれどもその元の器を作る吹きガラス職人、長年大木さんと一緒に薩摩切子の復元に携わってきた西村清さんにもお話を伺ってきました。
まあ、自分たちでは形作るわけですけど、形作ったものに、まあ、沖の方で魂を入れてくれてると思ってるんですけど、そんな感じだと思ってます。
沖さんってどんな方ですか？そばで見てらして。
よく勉強して、歴史から何からガラスのことまで知ってて、夜も遅くまで一生懸命ガラスと向かい合ってるというか、その姿はよく見てましたね。
そうですか。勉強熱心
ですね。何もかも知ってます。
あ、そうですか。
自分たちが知らないことをどんどんどんどん言うもんだから全然わかんないけど
それぐらいすごいですね。
ですね。